毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬です。今回は僕一人でお届けします。5月14日配信です。はい、今回はですね、小宮さんがお仕事の都合で参加できないので僕一人でお届けします。小宮さんファンの皆さん、ごめんなさい。そして武藤さんファンの皆さん、おめでとうございます。はい、ということでね、僕一人です。一番最初に一人で配信したのが、シャープ15かが、一人様、僕のお一人様配信初ですね。なんで、それから回数を重ねて、今回、シャープ102なので、まあ、それなりに経験も積んできたのでね、まあ、どれほど成長してるのかなっていう。あんまこういうこと言わない方がいいな。ハードルをね、自分で上げるのも苦しくなるのでね。まあでも、まあたまにね、こういうイレギュラーなことがあるとね、また違った緊張感があってね。まあ今後続けていくのにいい刺激というかね、またこういろいろな発見があると思うんで、まあ楽しんでやれたらなと思っております。はい。なんでね、まあ番組の流れ自体はいつもと同じ感じでやるんですけど、まあ何分相手がいないので、まあ僕のこう一人喋りにね、皆さんお付き合いいただけたらなと思っております。ぜひね、肩の力をいつも以上に抜いてね、気楽に聞いていただければなと思います。僕もあんま気負わずね、飲み物なんか飲みながら気楽にやれたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。でね、まあ、何を話そうかなっていろいろ考えたんですけど、まあ最近ね、ここ数日、なかなかショッキングなニュースがありましたよね。まあレクリでね、こういう話をするのもどうしようかななんて思ったんですけど、まあ以前、ね、ちょっと話したこともあるのでね、まあ、少しだけそれについて話そうかなと思ってます。ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんのことね、すごく、びっくりしましたね。最初にニュースを見たとき、思わず、え?っていうふうに声を出してしまいました。皆さんも多分そうだと思うんですけど、本当に、なんか衝撃ですよね。以前ね、レクリでダチョウ倶楽部の話を楽しくしたんでね、そうかーと思って、なんだろうな、別に特別大ファンというわけではないんですけど、正直でも好きなんですよね。多分みんなそうなんじゃないかな。もちろん大ファンの方もいると思いますけど、嫌いっていう人あんまりいないんじゃないかなと個人的には思っていて、なんだろうな、芸というか、その一つのもうパッケージングされた完成されたフォーマットみたいなね、本当に素晴らしいなと思って、で今でも、第一線でね、活躍されていて、なんか本当にすごいなと思うし、なんだろうな、なんでやらなきゃいけないんだよって言って、じゃあ俺がやるよ。俺がやるよ。じゃあ俺やるよ。どうぞどうぞっていう一連の流れとかね、押すなよ、絶対押すなよとかね。本当に、なんだろうな、もう、僕たち日本人の中の、なんだろうな、ある種マナーと言ってもいいんじゃないかっていうぐらい、すごい共通認識というか、 常識と言ってもいいぐらい、こう僕らの中に浸透しているものなので、なんか本当に大きなものを失ってしまったなというふうに思います。そうですね。コメディアンとして、ね、大勢の人をたくさん笑わせて笑顔にしてくれた方が、ああいう形になるっていうのは、こう、なんだろうな、余計に、こう、ショックというか、衝撃がありますよね。関係者の方とかね、大ファンだった方とか、もうものすごくショックだと思うし、まあそうじゃなくてもね、僕みたいな、まあ、普通に好きっていう人間ですらかなりショックなので、ね、あまりこう、皆さんもね、こう、落ち込まないでって言っても無理だろうけど、まあ、何かね、こう、もやもやしたことがあったら、お友達とか身近な人に話してみたりとか、あったかいお風呂にゆっくり浸かってみたりとか、美味しいものを食べてみたりとか、っていうのでね、こう、自分の心を、こう意識的にちょっとケアするっていうのもやってみるといいんじゃないかななんて思ったりもします。本当にね、こう多くのものを受け取ってきたんでね、こうわずかながらでも自分たちもね、手の届く範囲の人に何かこう与えていけるようにしたいなというふうに思います。ということでね、いつも通り楽しいレクリをお届けしたいなと思います。で、今回ね、話そうと思ってた話題があって、事前にちょっと用意してたんですよね。これ結構盛り上がるんじゃねえかなと思って楽しみにしてたんですけど、小宮さん、そういう時に限っていないよと思って。まあ、しょうがないんでね、一人で話していきたい。話しがいがないけど、まあ、話していきたいなと思います。以前ね、レクリでもちょっと話したんですけど、大阪万博、2025年の大阪・関西万博の、ロゴマークの話したの皆さん覚えてますかね？初めてお聞きになる方は、以前そういう話をしたんですよね。ご存知ですかね。プニプニのドーナツみたいな輪っかの形をしてて、色が赤くて、そこにこう、青い目玉がいくつもついてるみたいなデザインで。ネット上で見かけた時にね、こう、いろんな意見があって、まあ、非常に賛否分かれるような感じだったんですよね。僕個人的にはね、好きなんですよね。面白いなと思って。非常にこうなんか有機的な感じでね、僕の趣味だったんでいいなと思ってたんですけど、で、それがロゴマークの話なんですけど、今度は、公式のイメージキャラクターの方で、出てまして、これ皆さん見たことありますかね？まだ。見てない、知らないっていう方はね、ぜひ今、こう、ネットでパパッとこう、調べて見てもらいたいんですけど、同じなんですよね。ロゴマークと。ロゴマークに、胴体と手足がついたみたいな感じで、もうそのまんま一緒なんですよ。で、最初見たとき、あれこれ、ロゴ、あれキャラクター、みたいな感じになったんですけど、ロゴを、マークをそのままキャラクターにできないかなっていうアイディアのもとに生まれたらしいんですよね。非常に面白いなと思って、で、制作意図がね、水の都の水と一緒になることで姿を変えられることをコンセプトに、ロゴマークをパーツに分けて、いろいろな形のキャラクターを考えてみました。生き生きとしたロゴマークのイメージを損なわないように心がけましたっていうふうに、ウェブサイトに書いてあって、ほうほう、なるほど、なるほどね、と思って。なんか非常に可愛くて、愛嬌があっていいなと思ってるんですけど、これもなんかね、ネットだと結構賛否分かれてるみたいな、いろんな意見があるみたいで、へえ、あ、そうなんだ、と思って。で、 ウェブサイトにロゴマークとの関係性っていうことで、生きているロゴマークはずっと変わりたいと願っていました。ある時清い水と出会ったことで、いろいろな形に姿を変えることができるようになりました。その時からロゴマークはこのキャラクターと一つになりました。ロゴマークはなりたい自分になる。そう願いながら日々より良き姿を求めて変化しています。想像する力がある限り変化の可能性は無限大です。というふうに書いてあるんですよね。お、いいじゃないかと。この青い胴体みたいな部分は水なんだなっていう。で、特徴っていうのも書いてあって、このキャラクターに定まった形はありません。メインのデザインはあくまで形の一つ。赤い部分は分裂し、青い部分は自在に形を変える。定まることはありません。万博に関わるすべての人々、一人一人の頭の中で、キャラクターはいろいろな姿に変化していきます。だからこそその形は今の多様性の世の中から、良き未来の姿を映し出すことを願っています。というふうに書いてあって、おー、いいじゃないですかと思って。で、その通りで、これ、メインっていうかね、出てるのが人型みたいな二足歩行で手足があるっていう形なんですけど、他にも花みたいな形とか虫みたいな形とか、本当にいろんなデザインが載っていて、お、これ非常になんか新しいな、面白いなと思って、で、どの形もなんか可愛らしいんですよね。あ、いいな、いいなと思っていて。で、そしたら、キャラクターのね、名前、愛称を募集してるんですよね。これ全然知らなくて、あ、そうなんだと思って。で、この受付期間が2022年の4月26日から5月の16日の、15時までっていう風に書いてあって。で、あ、これね、つい先日本当に知って危ないと思って、これはね、応募しようかと思ったんですよね。なんだっけ、公募しててもあくまで参考なんで、その通りの名前にならないみたいなのはあるじゃないですか。高輪ゲートウェイだっけ、駅の名前とか、ね、っていうのもあって、でも、みたいな気持ちもあったんですけど、このキャラクター非常に僕気に入って可愛いなと思って、生みの親になれないならば、せめてね、名付けの親、育ての親になりたいなと思って名前を考えて応募することにしました。うん。で、公式キャラクターの愛称の発想やアイディアは自由ですっていうふうに書いてあって、条件が設定されてて、それをクリアして応募してくださいっていうふうに書いてあって、で、まあ、プロアマ問いません。経験や受賞歴の有無は不問です。年齢の制限はありませんよっていうふうに書いてあって、よしよし、応募できる、応募できると思って。で、まあ、いろいろ条件があるんだけど、大きな条件が2つで、キャラクターの愛称案は、ひらがなもしくはカタカナにて応募受付フォームに入力してくださいっていうふうに書いてあって、記号とかね、外国語はダメです。漢字もダメです。ローマ字もダメですっていうことで、なるほど、なるほどね、と。で、あと、こう、個人のなんか、応募する人間の名前が入ってたりとか、そういう個人が特定できるものもなしですよっていうふうに書いてありましたね。で、その2が、キャラクターの愛称案のコンセプト。日本語で200文字以内にて応募フォームにご入力くださいっていうふうに書いてあって、どういう理由とか意図とか、どういう思いを込めてるんですかっていうのを自由に書いてください。っていう風に書いてあって、なるほどなるほどねと了解したと思いまして、で、まあ審査フローもいろいろあって、その必要事項の抜けがないかとか、条件ちゃんと満たしてるかみたいなのとかでっていうのから始まって、その外国語の言葉になった時に別の意味が生まれないかとかっていうのとかもいろいろチェックするみたいですね。で、コピーライターとか審査員の方々がチェックするっていう風な形だそうです。で、審査観点。独自性、オリジナリティがあるか、親密性、 親しみやすさ、馴染みやすさがあるか、国際性、グローバルにおける伝わりやすさがあるか、で、記憶性、覚えやすいかどうか、っていう、まあ、条件があるんですよね。ふむふむ。で、僕、こういうの考えるの、割と好きなんですよ。なんか楽しいんですよね。想像するの。これはどうかな、覚えやすいかな、みたいなのを考えましてね。で、しかもこれなんと選ばれたら最優秀作品にはですね、賞金、なんと30万円もらえるんだそうですよ。皆さん。知ってましたか？応募しましたか？皆さん、すでに。ね、これ、名付けの親にもなれて、しかも、賞金30万もらえるって、これはもう、応募するしかないだろうと思ってね。選ばれたら、ね、いいですよね。これ、僕が名付けたんだよって誇らしいですよね。で、その上30万円もらえたら、まあ、レクリエーションポートのグッズとかの開発に当てて、なんかイベントとかもやるのもいいですね。なんて、夢が広がって、一生懸命考えました。ここでね、わざわざそんな発表するようなことでもないですけど、僕が考えた名前、あのね、これ、選ばれなかったらさ、誰にも知られることのない名前になってしまうから、あの、ここでね、一応発表しといて、こう呼ばれる可能性もあったのかもしれないな、みたいな、ちょっとでもみんなの記憶にこう、残ってたらなっていうのもあってね、ここでこう、密かに発表しようかなと思ってます。どうですか皆さん。この姿を見て、どういう名前想像しましたかね。僕はね、このキャラクターをゲノムハンと名付けましたよ。いかがですか、ゲノムハン。なんかいいと思いません？ゲノムハンっぽくない？そう言われてみれば、なんかゲノムハンに見えてきたなみたいな感じしませんか？どうですかね。まあね、なんでこういう名前にしたのっていうと、あの、まあ、ゲノムってね、遺伝子と染色体から合成された言葉で、まあ、DNA のすべての遺伝情報のことらしいんですよね。まあ、詳しくは僕そんな専門家じゃないんでわかんないんですけど、まあざっくり言うと、多分僕たちとかある生物を、その生物たらしめるなんか原始的な情報のことなんだろうなと思って、で、まあそう考えると、この姿とも、そのキャラクターのコンセプトとも、わりかし一致してる言葉なんじゃないかなと思って、でその条件の中に、その性別を特定するようなものは入れないでくださいって書いてあったんですよね。だから君とかさんとかはない方がいいのかなと思って、で、まあ、そこで、ハンですよ。あの、関西地方、大阪地方のね、愛称で、何々ハンとか、ヤンとも迷ったんですよね。あの、パーマンのパーヤンみたいな感じで、ゲノムハンか、ゲノムヤンか、どっちか迷ったんですけど、でもやっぱハンだよな、この姿は。ハンだよな、これ。ゲノムハンだもんな、と思って、その、僕の中ではね、もう完全にゲノムハンなんですよ、このキャラクターは。もうなんか姿を見るたびに、あ、ゲノムハンっていう認識に僕はなってるんで、皆さんどうですか？しっくりきてます？なんかすごいいい感じなんじゃない？と思って、これもしかしたら選ばれるんじゃないの？と思って、結構ね、期待もしてるんですよ。なんでね、結果、もうこれ僕、応募したんで、あの、ちゃんと200文字以内にも理由書きましたよ。最初結構なね、分量になっちゃうんですよね。僕いつも何か書くときに。で、そっから余計なものをこう、そぎ落とし、そぎ落とし、苦しいな、これいらないかな、意味ここ重なってるな、みたいなのを考えながらこう、削っていって、どうにか200文字に収めまして、ゲノム版で応募しました。はい。 なのでね、どんな名前になるのか、これ結果発表を楽しみにね、皆さん一緒に待っていただけたらなと思います。まあ、もう応募した方もしいたらね、私はこういう名前で出しましたみたいなのあったらね、発表前にこうレクリで一緒に共有して、ああ、あの人のあれが選ばれたみたいなのとかね、僕のが選ばれたとか、誰も選ばれなかったみたいなのとかもね、こう一緒に共有できたら楽しいな、なんて思っております。これね、配信されるのがね、14日なんで、締め切り結構ギリギリなんですよね。みんな、配信されてすぐ聞く人もいれば、日曜の朝聞きますっていう人もいるし、その後のね、通勤通学で聞くっていう方もいると思うんですけど、締め切りが16日月曜日の15時までなんでね、これ聞いて、もう締め切り終わった後聞いて、あーってなったら残念なんですけど、まだ間に合うっていう人はね、まあ興味があったら、ぜひこう一緒に応募してみたりとか、この名前どうですかみたいなの、僕に 言ってくれても楽しいと思うんで、ぜひお送りいただければなと思います。小宮さんがね、次週戻ってきたら、小宮さんの意見もね、聞いてみようかなと思います。皆さんどういう名前つけるんですかね。でも、僕は結構このゲノム班、いけてると思ってるんでね、期待してワクワクしながら結果発表待ちたいなと思います。っていう こういう話でございました。ワールド・イン・ザ・ワーズ。このコーナーは、アーからンの50音の中からくじ引きで1つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。今説明した通り、普段はですね、片方がくじ引きで50音引いて、もう片方が辞書で引いて、それを当てるみたいな形なんですけど、今回はね、僕一人なので、事前にお願いして小宮さんに言葉を決めてもらってます。なので、その言葉を僕が今、考えながら、当てていこうと思います。今回はですね、そうですね、そから始まる言葉です。で、小宮さんが事前に選んでくれた言葉が、そばめるです。皆さん、わかりますか？そばめる。漢字はね、そばですね。人偏のそばにいるとか、すぐそばとかのそばに送りがな、める。そばめる。なんだろう。わかんないな。なんか、せばめるとか、すぼめるみたいな。なんかそういうのと近いのかな。まあ、漢字で考えるとね、そばにいるっていう、距離的なものを扱ってるのかな、というふうに想像したり。そばめる、縮めるとかね、距離を縮めるとかみたいな。そばめる、なんだろう、そばめる。なんか、近くにいる相手を自分のそばに来させる。みたいな。まあでもこれなんか意味として、説明としてなんかちょっと重複してる感じがするか。そばめる。君をそばめる。あなたをそばめる。そばめることにした。どうなんだろう。使い方なんだろうな。そばめる。わかんないな。なんか距離なのかな。こ 感じで、さらにね、ちょっと分解してみますよ。これは新しい手法をちょっと試そうと思います。この、そばめる、そばっていう字は、人弁が入ってるから、人に関わることだと思うんですよね。で、この人弁をなくしたやつも、これ、なんか罰則の則とか規則の則で使われますよね。だから人の動きを制限することなんじゃないかな。動きを制限。で、そばってね、こう距離とか、距離近さとかね、遠さって行動制限、行動範囲みたいな感じがするんで、そばめるというのは、人の動きを制限すること。そばめる。どうでしょうか。あなたをそばめる。あなたをそばめるって使い方どうなんだろうな。でも意味としては、多分人の行動範囲を制限する。縛る。みたいな感じかな。狭めるに引っ張られてるかな。っていうのでどうでしょうかね。そばめる。はい。じゃあ、今辞書で引いていきたいと思います。そばめる。そばめる、そばめる。はいはい。そばめ、あ、そばめ、うん、そばめもなんか近くにいてとかって言うからね。近いかもね。そばめる。はい。見かねて視線をそらす。背ける。おー、目を背ける。って例で書いてあります。思ってたのと全然違う。見かねて視線をそらす。あちゃー、もう見てらんないよ、みたいな。そういうことか。そばめる。背ける。目を覆うとかじゃないんだね。顔を背けるっていうことなんだね。そばめる。どうですか皆さん。そばめる。そばめ、これ結構日常で結構あるんじゃないかな。なんだろうな。なんか電車とかで席に座ってぼーっと向かい側の人を見てたら、なんかパチッとこう目が合っちゃって、あってこう慌てて視線をそらしたりとか、みたいな感じかな。すごい限定的な言葉ですね。状況というか。知らなかった。あとなんだろうな。そばめる。日常のそばめる。まあでもかなり限られてるからね。シチュエーションだとなんだろうな。あんなところに美女がいる。と思ってこう見てたら、ふっとこう、こっちを向いてきて、おっとみたいな感じのことですかね。そばめる。まあ、気まずさの部分が現代だと大きい気がするけど、見るに見かねて、みたいな。あとなんだろうな。スパイダーマンとか、一番最初のサムライミ監督のスパイダーマンとかね、3とかで、大人数対一人みたいな感じでやられちゃって、うわーもう見てられないわーみたいな、ひどい、むごすぎるみたいな、そういうのも、そばめる、ですかね。そうか、全然知りませんでした。へー、そばめるか。結構いい推理だと思ったんだけどな、違ったのか。そうか、そうか。どうですか皆さん、 わかりました。馴染みあります？全然僕知りませんでした。なるほどね。はい。ということで、今回は小宮さんが事前に選んでくれた、ソから始まる、そばめるでした。どうですか？皆さん楽しんでいただけてますか？どうなんですか？リアクションがないとね、全然わからないんで、この僕ね、喋りが遅いじゃないですか。ゆったりしてるんですけど、でも相手がいないと、こうどれぐらいちょっとテンポが速くなったりしてるのかな。なんかね、黙っちゃうとこう間ができちゃうみたいなのを恐れて、ついつい速くなったりしてるんですかね。それとも変わらずゆったりしてるんですかね。どうなんだろう。どっちにしてもね、こう聞きやすい、楽しめてるものならいいんですけど、なんかポンポンポンポン早くなってもね、聞いててこう落とし込みづらいし、かといって一人でね、こうもたもた喋られるとね、眠くなっちゃうでしょ。前のね、お一人様配信の時も話したと思うんですけど、僕ね、眠くなるって言われるんですよね。声もそうだし、喋り方もそうだし。なのでね、非常にこう眠気を誘っていることでしょうね。はい、どうですかね。眠いですかね。なんか眠い時にね、聞いてもらえるといいかなと思うんですけど、まあ良きところでね、良きように聞いていただければなと思っております。はい、少しでもなんかね、楽しめる内容になってればなと思うんですけど、こういう時にね、ライブ配信とかね、思い切ってやっちゃったらいいんですかね。そしたらコメントとかね、その場の、でもそういうのを拾うほどちょっと自信ないんですよね。こうさばいていくみたいな。ゆくゆくはね、イベントとかなんか公開収録じみたこともね、やりたいななんてずっと言ってますけど、どうしてもね、こう、もう今のレベルでやれんのかな、みたいなね、不安があるんですけどね。でももう100回以上やってますからね。もう、なんか半々なんですよね。どうとでもなるみたいな、なんとでもなるはずなみたいな気持ちと、どうなんだろうか、みたいな気持ちもあって。はい。でね、前回ね、話した僕を担当してくれてる美容師の鬼くんね、早速聞いてくれてコメントをくれたんで、DM で、それをちょっとこう、抜粋して読みたいなと思います。まずね、100回目を聞いてくれたそうで、で、まだ20分しか聞いてないけど、まあ、すでに超好きですっていう風に言ってくれて、非常にありがたいですね。回数を重ねないとできない、うますぎる掛け合い、普段発散できない共感できる話などなど超好きですっていう風に言ってくれて、とても嬉しいです。ありがとうございます。で、その後ね、また聞いてくれ、全部聞き終わった後に感想をくれて、他の人に言えなかったり言うほどでもないのかなと思う繊細な心を代弁して浄化してくれているようで心地がいいですという風に言ってくれて、これ僕なんかすごくこう、なんだろう、グッときたんですよね。レクリエーションポートでね、言語化するっていうこととか語彙力みたいな話をね、ちょくちょくしてると思うんですけど、なかなか難しいなって僕自身も思ってたし、僕苦手だったんですよね。好きなものの話とか、その言語化できないですよね。嫌いなものには理由があるけど、好きなものには理由がないっていうふうに思ってたんで、でもそれをやっていかなくちゃなと思って、で、意識してこう、やるようにというか、意識するようになったのは自分の中ですごく大きくて、で、他の人と話してるところでも、語彙力がみたいなこと言って、言語化できないみたいなことを言ってる人がいるのをこの間見て、で、なんかふと、そこでなんか腑に落ちたというか、みんな言語化できない、語彙力がないわけではないんだよなと思って、その、 してないから時間がかかるんですよね。やろうと思った時いきなりスッとできない経験がないから。で、人とのコミュニケーションの中で時間を多く取って、つまりとか、これはとかってこう、言語化する自分の時間を取るっていうのをちょっとはばかられたりするじゃないですか。だからそういうものを避けて、まあ語彙力がみたいな感覚的な表現になったりとか、言葉じゃ言い表せないけどみたいなことで、その場をやり過ごしてしまっているのかなっていうふうに思って、僕もそうだったと思うんですよね。でもできないんじゃなくてやってないだけなんだなっていうふうに思うようになって、まだまだですけどそういうことをしていかなきゃいけないし、していく意義はすごくあるなというふうに思ったんですよね。で、人がくれる感想とかでも、あ、なるほどねと思うこともあるし、今回のね、その鬼くんのメッセージもなんかね、すごく自分の中ですっと来たんですよ。僕の中のまだ言語ができてない部分をなんか表現してくれたなって。無意識だったけど、僕がやりたかったことってこういうことだよなと思って、まさしく本当に他の人に言えなかったり言うほどでもないかなって思うようなこととか、微妙なその機微みたいなものを話して、で話すことで、ここで共有することで、なんかある種浄化するというか、ろ過してスッキリさせるみたいなことを僕自身できればいいなと思うし、この番組にね、こうメッセージだったりとかで参加してくれたりとか聞いてる人も同じような、なんかろ過したり、こう浄化したり、こうスッキリして新しい日々の何かをこうインプットしたりアウトプットしたりできるようになるような番組にしたいなと多分僕は思ってたんですよね。こう認識というか自覚してなかっただけで、それを彼がね、こういう感想を送ってくれたことで僕はハッとして、あ、そうか、こういうことなんだっていうふうに思って、なんかよりこう自分の中の理解度が少し深くなったような気がしていて、だから意見交換みたいなのっていうのもね、こうお互いにやっぱ言うほどでもないかなって思うようなことでも十分に意味があると思うし、なんか楽しければ単純にくだらなくてもいいじゃないかと思うんですよね。だからすごくメッセージ嬉しかったですね。で、その後ね、前回の配信101回を聞いてくれて、それの感想も送ってくれて、いつもラジオで聞いてるイヤホンから僕やお店の話が出てる、なんだか照れくさかったですっていう風に言ってくれて、いつもありがとうございます、これからもよろしくお願いしますっていう風にメッセージ送ってくれて、すごく嬉しかったです。本当にこちらこそね、いつも本当にありがとうございますという感じです。なんか今回だけじゃなくてね、本当この番組を聞いてくださる方、反応してくださる方、メッセージを送ってくださる方、本当みんなのおかげで僕はなんかどんどん自分のことをより深く知っていけてる、何かが広がってる感覚があって、本当に皆さんに感謝してます。ありがとうございます、本当に、なんて思ってます。なんか感謝をね、伝えるのも難しいですよね。なんか気持ちとしては純粋にすごくあるんですけど、こういう場でね、なんかしかも一人の時にさ、こうやって言っちゃうと、なんかなんだろうね、真面目になってしまうというか、かといってね、照れくさくてなんか茶化すようなことでもないし、なんかムズムズムズムズしますね。はい、ムズムズしております。ということでね、はい、今回久々に一人でお送りしてまいりました。どうですかね、成長あったんですかね、最初の時から。これ後で自分で聞き返すのが怖いですねやっぱね、小宮さんとやってる時はね、後でこう聞き直すのもそれなりに楽しみがあるんですよね。あ、ここ、こういう風になってるって、こうやってる時はね、なんかやってる時も聞いてるんだけど、なんか改めて聞くと、ああ、なるほどなっていう風に思うんですけど、 自分一人だとね、自分のを聞き返した時に単純に反省会みたいな気分になっちゃうんでね。でもまあそれも含めてね、今回の今の自分なので、まあいいかなーなんて思ったり思わなかったり思ったりします。まあね、まだまだ今後もね続いていくのでね、まあ伸びしろということでね、気楽に続けていけたらなと思っております。皆さんもね、いつもお付き合いありがとうございます。今回も特にお付き合いありがとうございます。感想などいただけたらね、今後の励みになりますのでよろしくお願いします。ということで、今回も最後までお付き合いありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。